皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは愛知県赤十字血液センター岡崎献血ルーム所長、日比野隆人さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、借りられたぞ。
本当に良かったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証、マルケイ資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所、中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストは愛知県赤十字血液センター岡崎献血ルーム所長、日比野隆人さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それではまず最初に愛知県赤十字血液センター岡崎献血ルームのご紹介からお願いいたします。
はい、ありがとうございます。岡崎献血ルームは名鉄東岡崎駅南館5階にある献血ルームになります。昨年で15年を迎えましたが、まだまだ皆さんのご協力が少なく非常に困っております。定休日は金曜日、金曜日以外の日は日々ご協力をいただいておりますので、ぜひ一度皆さんも足をお運びいただきますようお願い申し上げます。
東岡崎の南側ということでよろしいですかね。
はい、あの南館の5階という形になります、
ですよね。
はい、
でそちらの方でもう15年になりますか。
はい、昨年15年を迎えました、
ですからね、もうすでに岡崎の方々にはすっかり周知されていていいような感じもするんですが、
岡崎献血ルームは常連さんで成り立っているルームでございます、ただ言葉返しますと、若い方、初めての方が少なく非常に苦慮しているところでございます。
若い方に来ていただきたいというその思いはどういうところからなんでしょうか。
そうですね、全国的に見ましても年々10代、20代、30代右肩下がりで日々減っていっているような状況でございます。まあ何分初回1回目がなかなかハードルが高いようで、皆さんのご協力いただけず、愛知県の中でも一番10代の献血者が少ない献血ルームということで、いつも私は瀬戸本部へ行きますと、袋叩きになっているような日々が続いているのが現状でございます
ねえ、岡崎がね、なぜその若い方たちが少ないんでしょうかね。
やはり他のルームと比べまして立地もあるかもしれないです。他のルームは百貨店の中にあったりとか、それから大須という、まあ、皆さんが集まられるような場所にあったりですが、岡崎ルームにつきましてはわざわざ献血のためにご足労いただかないといけないところにあるルームということかと思います。
まあ、ただとはいえね、東岡崎ということで交通の要所にはなるので、通学にね、駅を使ってらっしゃる方にちょっと立ち寄っていただけるとありがたいなって感じですかね。
そうですね、スクールバスとかも東岡崎駅止まりますので、呼びかけをしたりとか、それから近くに高校もございますので、帰られる時に声をかけたりをして、以前よりはまあ増えてきておりますが、まだまだ他のルームに比べると少ないっていうのが現状です。
具体的にその年齢の制限っていうのはどういう形になってるんですか。
はい、下は16歳から上は69歳までご協力いただけます。ただ69歳の方ご協力いただくためには60歳代に献血のご協力をいただいた方、ない方は64歳65歳でご卒業という形になります。
60歳を超えてもなお献血をしたことのある方は69歳まで、
そうです、
健康体であれば、はい、ということですよね。
そうです。
やはり献血をねするということはご自身が健康でないとダメだという前提ありますよね。
はい、薬を飲まれておったり、まあ、薬の中には当日飲まれてても大丈夫なものもございますが、まあ、基本お薬飲まれてない方ということになりますので、献血できるイコール、まあ、健康な方であるというふうに言ってもいいかと思います。
常連としてその献血に来ていただける方というのは、当然その献血の大切さ、献血するとその先にどうなっていくかということをね、よくご存じで来ていただいていると思うんですが、
はい、
やはりその若年層の方にそのあたりがまだ届いてないかなって感じですかね。
そうですね、やはりあの PR がうまくできてないということもあるかと思います。まあ、先日あの文化祭で岡崎高校さん、岡崎東高校さんにはパネルを展示させていただいて PR をさせていただくということをやりましたけども、まだまだそれでも十分とは言えないような状況かと思います。
実際には献血ルームに足を運んで自分が献血をしたら、その先その血液がどういうふうに使われて、どういうふうに世の中の役に立っていくんだろうか、その辺がね見えると少しモチベーションが上がるのかなって感じがしますが。
そうですね、あの、瀬戸にありますあの血液センターでは見学だとか足を運んでいただければご説明等もさせていただくことできますし、また今現在動画の方も作っておるところでございますので、まあそちらを見ていただいて分かっていただければと考えます。
日比野さんはずっとねこのお仕事に携わっていらっしゃって、その上でなおやはり血液というのがとても大切なもんなんだということをね感じられた経験があるというふうに伺いました。
はい、私の義理の弟が5年前に名古屋第二赤十字病院で大量出血により亡くなるということがございました。その折に大量出血ですから輸血をたくさん使っておりました。まあ皆さんご存知かもしれませんが、大量出血の場合には O 型の赤血球と AB 型の血小輸血すると、そういったことをあのしております。やはりあの O 型の弟でしたので、ちょっと私あの知識はあってもちょっと違和感を持ったことをちょっと今でも覚えておりますし、またその時に医師から言われたのが、血液は限りある資源だよと、どうしますかと言われた時には、血液ってのは本当に必要なものなんだなというのを改めて思うことができました。
このドクターのね言葉というのは限りある資源だっていうふうに言われて、やはり重いですよね。
そうですね、それをまあ私どもが集める、はい、その部分を仕事として担っているということになりますので、ずしんと重い思いがございました。
日比野さんのようにね、血液のことをずっと勉強していらっしゃって、お仕事としてもいらっしゃっても身内のことでね遭遇するっていうのはなかなか得難い経験ですよね。
そうですね、もう30年以上この仕事ついておりますので、知識としては十分持っておるつもりではあったんですが、やはり本当に身内もう身近なものがって使ったっていうので、あの目から鱗っていうのがあの感じました。
一つにはこの血液というものがずっとね取っておけれるものではないということもあるんですよね。
そうです、あの血液はあの大きく分けまして3つに分量されるんですが、例えば血小板ですとあの有効期間4日になります。それも浸透保存といいまして、絶えず揺さぶる状態で4日間、それからあの血小はあの冷凍保存、カチカチに凍らして1年間、それからあと赤血球は21日間、これは冷蔵保存になります。こういった形でそれぞれに有効期間が異なってきますので、あのどの血液どういったものでも絶えず足りない状態を作ってはいけないというのが我々の使命になりますので、日々皆さんのご協力があって成り立つ事業ということになります。
何かこの日本で大きな災害があったりすると、皆さんの、ね、関心がこう何か役に立ちたい、何か支援したいということで血液センターの方に行かれる方も多いというふうに伺ってますが、何かことがあった時だけ集まったものではその後長くは持たないということで。
そうですね、あの、先日も震災のあった折にご協力いただける方がたくさん来られて、継続して必要だからということで、ちょっと今は待ってくださいと逆にお断りするようなこともあったようなことがございましたです。
献血を本当にコンスタントに長く皆さんに継続していただくということが大切なわけですよね。
はい、そうです。
はい、ありがとうございます。それではここで一曲リクエストいただきたいと思います。曲のご紹介お願いしてもよろしいですか。
はい、またあのちょっとお話をさせていただきますが、白血病で亡くなられました本田美奈子さんのワンウェイジェネレーションをお願いします。
今週のゲストは愛知県赤十字血液センター岡崎献血ルーム所長日比野隆人さんです。ね、今ご紹介いただいた本田美奈子さんのワンウェイジェネレーションですが、先ほどねご紹介の時におっしゃってた本田美奈子さんは白血病であったということなんですが、そのあたりのこと少し伺ってもよろしいですか。
はい、あの以前大須の献血ルームに勤務しておった折に本田美奈子展というのをさせていただきました。その折にあのお母様にもお会いしましたんですが、本田美奈子さんは14年前に白血病でお亡くなりになられてます。でその時にはあの骨髄移植会う方が余命お見えになったんですが、ご協力いただけず再帯血流を移植されたんですが、一旦は良くなったんですが、また数ヶ月後に再発ということでお亡くなりになられてます。 で、まあ、その時にお母様からもいろいろお話をお聞きしましたし、今白血病というのがいろいろ有名な方も自分で発表されてますけども、それにはもう骨移植っていうのが、最後の手段、最後の方法になりますので、これからも必要になってくる治療法ということでございますね。
やはり血液の病気を患ってらっしゃる方たちにとって輸血をするという機会はね、結構多いと思うんです。で、その時には日比野さんたちがね、こう一生懸命集めてらっしゃる皆さんのご協力のもとに集まっているその血液を、ね、先ほどのドクターがおっしゃったような限りある資源を皆さんに使っていただいて健康になっていただきたい、そういう思いがあるわけですもんね。
はい、そうですね。
ですから今皆さんよくご存知のところではね、水泳の選手池江璃花子さんが自ら白血病であるということを、ね、皆さんに伝えて、で、闘病をしてらっしゃるという、それも皆さんの記憶に新しいところだとは思いますが、皆さんのする献血がそういうね、今戦ってらっしゃる方たちのエネルギーになるってことですよね。
そうですね。白血病の方だけに限らず、がんの治療とかにも血液は使われますので、小児がんでお亡くなりになった子は血液をアンパンマンのエキスというふうに言って、輸血をすると元気になるよということでおっしゃってみえたこともございますね。
ですね。私たち健康体の人にとって、その献血をするということがどういう行為なのかということで、少し献血ってどれぐらいの時間がかかって、どういう種類のものがあるのかというところを教えていただいてよろしいですか。
はい、献血には大きく分けまして2種類ございます。全血献血、これは通常の200ミリ、400ミリ献血です。それとあと成分献血、こちらは血小もしくは血小板だけいただく方法です。一度取った血液を機械で分量しまして、赤血球は体に返して、血小板だけをいただく方法です。一度取った血液を分離して戻すを繰り返しますので、献血そのものでだいたい40分から1時間ぐらいかかります。先ほど言いました200、400が10分程度で終わるのに対して、お時間が1時間ぐらいかかる献血が成分献血です。ただ赤血球を体に返しますので、体への負担は少なく、ご協力いただいたらもう次2週間後にご協力いただくことができるのが成分献血です。またそれと女性の方で血液が薄いよって方もおられますが、赤血球を取りませんので、基準も全血献血に比べて低くなっておりますので、どちらかというと女性にご協力しやすい献血と言ってもいいのかもしれません。
成分献血の方が若干時間はかかるけれども体への負担は少ない、
はい、
で、ただ必要なものは全血も成分献血も共に必要だということなんですよね。
そうです、はい、
実際に献血ルームに足を運ばれると、で、この成分献血はやはり時間がかかりますので、そこでくつろいでいただくためのいろいろねシステムもあるっていうふうに伺いましたが、
はい、今こういったご時世ですので、ビデオオンデマンド、こちらの方をご用意しまして、最新の映画を見ていただいたりとか、それから先日 Wi-Fi も整備しましたので、Wi-Fi を使ってインターネットにつなげて、自分のスマホであったりとか、タブレットでお楽しみいただいたりとか、そういうようなこともできる環境を今設けております。
ね、若い方たちにとってはそういったスマホとかをね、こう、はい、常に手に持っているというか、そういう方たちにとってみても充電までねさせていただけるっていうふうに伺いました。
そうですね、今充電器をお貸しして、献血中にモバイルバッテリーから充電していただくと、そういったものも先日用意しましたので、若い方、若い方だけではないんですが、皆さんに少しでもくつろいでいただけるようにという環境を作るのに心がけております。
日比野さんは今こうしてね、その血液センターの方で一生懸命皆さんにこう献血を呼びかけてというねお仕事をされてるわけですが、もともとご出身はどちらなんですか。
尾張一宮になります。
お小さい頃はどういった子供だったっていうふうに自分で思います。
あまり目立つ子ではなかったんですが、家業が書道塾をやっておりましたので、親から言われて習字をやって、要するに習字屋の息子というような形で育ちました。
そして地元で小中高と進まれたんですか。
高校は名古屋の学校の方へ行きまして、大学は長久手にある学校の方へ。
書道塾が家業だったというふうにおっしゃってたんですが、はい、ご自身の進路を考えた時にそのままこう家業を継ぐという発想はなかったんですか。
はい、ありました。書の師匠から後を継がないかというお言葉もいただいておりましたけども、やはり先を見るに 何かみんなでお役に立てる仕事はないかというところから、公務員、それから公務員に近いところで日赤血液センターというところに落ち着いたのが現状でございます。
そして今はその道一筋ということなわけですよね。はい、学生時代何かこう夢中になったものとかってあります？
高校大学は書道部に所属しまして、まあ、書道の方をやっておりましたけども、あとは、まあ、社会に出てからになりますけども、カメラを集めるのが好きで、写すのではなく物を集める。私は熱しやすく冷めやすい性格っていうのもあるんですが、一時はもう凝りまして、もう今でも防湿庫っていって湿気を除くところに40台ぐらいカメラが今でもあるような状況ですね。
カメラ40台ってなかなかな数ですよね。
そうですね、もう眺めて楽しむという、
カメラに最初に興味を持たれたのは、
以前トヨタルームに、トヨタルームができた2年目に着任したんですが、そこで以前私を写すために亡くなった父が買ったカメラ壊れておもちゃになってたんですが、それを持ち込みましたところ治ったと、使えるようになった、写せるようになったというところが始まりで、そこから鉄製金属製のカメラって面白いよねっていうところから、使えるようにということで、順番にだんだん増えていったっていうのが本当のところですね。
もともとはお父様が日比野さんを写すために用意したカメラ、そこからがスタートだったんですね。
そうですね、そのカメラを調べていくと、私の生まれた年と合致しましたので、僕のためだろうというところで、実際違うものを撮ったのかもしれませんが、
それがきっかけでコレクターとしてカメラをね。そうですね、写す方はされてないんですか？
子供がちっちゃい頃は子供を被写体に撮ったりとかしてたんですが、もう今子供も、一緒には歩いてくれないような形になってますので、子供とか写すものがないので、今遠のいてはおりますが、私今年で還暦を迎えましたので、これからその銀塩フィルムカメラを持って景色とか何かを撮りに行けれたなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストお願いいたします。
はい、高校時代に自分にはないものを求めるということで、今日から俺はというようなドラマがあったんですが、ちょっと憧れてる時代がありまして、 A ちゃんも言いました、キャロルのファンキーモンキーベイビー、こちらお願いします。
今週のゲストは愛知県赤十字血液センター岡崎献血ルーム所長、日比野貴人さんです。それでは日比野さん、最後になりますが、これからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい、チャレンジということではないかもしれませんが、先ほども申しましたように、10代から30代の若年層と呼んでいる世帯の献血協力がどんどん減ってきておりますので、なんとか FM 岡崎さん、こちらのご協力もいただいた上で、一人でも多く岡崎献血ルームに足を運んでいただきたいと思っております。またそれに伴っていろいろなイベントをできればなということを考えております。で、私生活の方では先ほど言いましたように、カメラをぶら下げてのんびりと景色を撮れるような、そういったようなことができれば嬉しいなというふうに考えております。
若年層の方々が献血ルームの方にね、足を運んでいただけるように、これはね、本当に私たち一人一人が意識して、なるべくそういうことを伝えるということがね、大切なことかなっていうふうに思ってます。イベント等でそういう若い人たちにね、こう PR していくというのも大切なことなんでしょうね。
そうですね、まずは一回経験いただく、この一回が大事だと思いますので、まずはこちらを見ていただく、それをご協力いただければ、お助けいただければと思っております。
最初の一歩で、献血をされた方は多分ね、それが少し自慢してみたくなる。それをやって口コミでね、皆さんに伝わっていけば、社会にとって必要な行為ですものね。
そうですね、まだまだ血液は人工的に作ることはできませんので、皆さんの協力がどうしても必要不可欠になります。
はい、ありがとうございます。そしてまたね、カメラを持って、街を歩いてみたい、景色を撮ってみたいというね、こちらの方もやはり健康体であるっていうこと大切ですよね。
そうですね、それと家内とどこも行ったことがないのですから、これから家内高校でもできればなというのもちょっと思っております。
ね、奥様と共に撮影旅ですね。
はい、ちょっと嫌がるかもしれませんが
いやね、でもきっと喜ばれると思いますよ。今日はいろいろためになるお話、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
今週のゲストは愛知県赤十字血液センター岡崎献血ルーム所長、日比野貴人さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。 それでは日比野さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。サイモンとガーファンクルで明日にかける橋です。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。